本日の聖書箇所は新約聖書コリント人への手紙第1、11章23節から34節です。シンガポール JCF の礼拝では新改訳聖書の第3版を使用しております。では司会者が拝読させていただきます。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるようパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。ですから兄弟たち、食事に集まるときは互いに待ち合わせなさい。空腹な人は家で食べなさい。それはあなた方が集まることによって裁きを受けることにならないためです。その他のことについては私が言ったときに決めましょう。それでは私を覚えてこれを行いなさいと題して、松本牧師に御言葉を取り付いていただきます。
皆さんこんにちは。先週は岡田先生がこちらで力強いメッセージを語ってくださいました。私たち夫婦はミャンマー、特にヤンゴンですね、そちらの方に行きまして支援を行ってきましたので、その報告を最初にしたいと思います。これは孤児院ですね。ここは 4,50 人の子どもたちがいましたけれども、私のメッセージを通訳してくれたジョイさん、こちらで以前証しをされたことがありますが、彼女はですね、火曜日と水曜日こういう孤児院を回って健康診断をしておられます。合計170箇所の孤児院を回ってますね。ですから大体1箇所に同じところに来るのは1年に1回ぐらいなんですけれども、私たちを歓迎してくれました。新生児が3人ほどいたんですが、私たちが行く直前に、ゴミの山から拾われてきたという新生児もいて、大変心痛む光景でありましたけれども、ここに来て聖書のメッセージを聞きながら育っている、ヤンゴン周辺だけで、この方が関わっているだけで170個人があるっていうわけですから、大変な数だなと思いました。そして去年も日本人の子どもたち向けに集会をやりましたら、大変、好評で、今年もですね、松本劇場のおじさんが来るというとですね、なんかどんどん集まってきまして、子どもだけで15、6人いたでしょうかね。お母さんたちも熱心に聞き入ってくれました。もう横になったり縦になったりしながら、メッセージを聞いてくれましたけれども、終わってからみんなで夕食を食べに行きました。そして空き時間にはですね、今回3人の方々が洗礼を受けましたので、その3人の方々と順番に洗礼準備クラスも行いました。これは先ほどのジョイさんが関わっているリリーお裁縫クラブ、今日も作品たくさん持ってきましたけれども、恵まれない環境で育った女の子たちに裁縫を教えて素敵な作品を作っている、そういう場所ですね。でちょうどバイブルスタディに私参加しまして、そこでも少しお話をさせていただきました。この方々のお昼ご飯に私たちもお招きをいただきました。 そして今度は皆さんご存知の方が多いと思いますが、松本みどり先生がやっている矢別学生子どもの家、この時はですね、ここにいる子どもたちだけでなくて、近所の子どもも来まして、聖書のお話、この日はモーセのお話をしましたけども、みんなもよく答えてくれましたね。楽しい時間を過ごすことができました。で、翌日は先ほど低学年向けの集会だったんですけど、今回は高学年向けの集会でした。で、小さい子どもたちもお兄ちゃんお姉ちゃんに連れられてやってきまして、ヤンゴンはですね、まだ日本人学校が幼稚化から中学科まで全部合わせて300人ぐらいですので、まあ1学年1クラスっていう感じですかね。ですから縦割りですごく仲いいんです。お兄ちゃんお姉ちゃんが下の子の面倒を見るっていう様子がよく 見受けられましてですね。で、お互いに知ってるんですよ。もう幼稚化から中学生ぐらいまでどこに誰がいるってことがよく分かっている、そういう環境ですね。この方はですね、ジャカルタ JCF で一緒に教会生活をした方なんですが、最近ご主人の転勤でヤンゴンに来られていて、この方のお宅に私たち宿泊させていただいて、大変恵まれました。お世話になったんですね。これバラ10本いくらだと思います？200円で買いました。で、急遽ですね、洗礼式のお祝いに持って行ったんですけども、こういうところに住んでおられます。そして去年もちょっとお話ししましたが、僕の隣にいる男性が去年この教会で会って聖書を学びたいっていうから話してみたら、なんと私の札幌聖稜高校の教員時代の生徒であったと、まあ、2年間重なっているんですけどね。で、彼が今ヤンゴンで仕事をしているということで、去年会った日に信仰告白をしたので、じゃあ来年洗礼授けに来るねって言って、そして私のいない間は他の方が洗礼準備をしてくださってですね、この日めでたく洗礼式を行いました。隣の方はフィアンセで、来年の3月2日にご結婚されます。そして礼拝の前に洗礼のための礼拝をまず行いまして、今回はこの3名の方々が洗礼を受けられました。この教会には小さな洗礼槽がありまして、そしてきれいに洗って水入れてくれたんですが、やっぱり相当濁ってですね、ちょっと入るのが難しいかなと思ったけども、まあヨルダン川もこんな感じでしょうっていう感じで入りました。で、その後の礼拝で先に子ども向けのメッセージをしますね。そして大人向けのメッセージをします。ヤンゴンでは今毎月第2日曜日の午後に日本語礼拝を行っています。このメソジスト英語教会っていうところが場所を提供してくれてる、ここの教会にそっくりです。メソジストなんですけどね、その一つの部屋を提供してくれて、毎月礼拝をしていますが、これは礼拝後の写真です。この教会のすぐ近くに武士道っていう日本食レストランがあって、この礼拝に来られている方が経営しているんですね。すごくお手頃で美味しいです。で、その夕食会の中で順番に証をしていただきましたという流れです。大変幸いな、ミッショントリップを終えて帰ってくることができましたことを主に感謝したいと思います。さあ、こちらの礼拝では使徒の働きを順番に学んでおりましたが、今日は特別な礼拝にしたいと思います。シンガポール JCF では毎月1回聖餐式が行われておりますが、時に私の説教が長くなり、そしてちょっと急ぎ足で聖餐式を行うなどということもあり、聖餐式に関する十分な説明もないまま行われているということもありましたので、今日はその反省も込めてですね、聖餐式に特化した礼拝、こういう礼拝があってもいいなと思いますね。聖餐式についてしっかり学んだ上で聖餐式に預かる、聖餐式とは何かってことがよく分かった上で預かる。だから今日のメッセージ聞いていただけますと、これから毎月行われる聖餐式の時に、あ、聖餐式ってこういうことなんだっていうことが分かった上で参加できますので、とてもいいと思います。今日来られなかった方にはぜひビデオで見ていただきたいなと、同じ理解のもとに毎月聖餐式に預かっていただきたいなっていうふうに思います。聖餐式って何なのか、なぜ教会では聖餐式を行うのか、そこにはどういう意味があるのか、
これって意外と所属する教派や教会の伝統によって微妙に異なります。そして私たちの教会は超教派の教会であります。聞いたことありますか？超教派っていうのは教派を超えているってことですね。海外日本語教会っていうのはみんなそうです。ほとんどと言った方がいいかな。っていうのはこの海外に来てまでうちはメソジストです、うちはホーリネスです、うちはナザレンですなんて言うとですね、もう一人か二人しか来れないわけですね。そんな教派のことなんか言ってられない。私たちはキリスト教会です。イエス様を信じる人はどのバックグラウンドでもいいからどうぞお越しくださいという形で行っているのが海外日本語教会の特徴であります。ですから今日お集まりの方々の中にもバプテスト、メソジスト、ルーテル、ペンテコステ、改革派、長老派、いろんな背景から集まっておられると思います。では何でもありなのか、何でもいいのかというとそうではない。私たちがキリスト教会という看板を掲げる以上ですね、何でも OK というわけではない。じゃあ超教派でありながら私たちを一つにするものとは何か、私たちが何の文句もなく共通して私たちはこれを信じていますと言えるものは何かといえば聖書ですよね。だから私たちは聖書にしか寄って立つものがないというそういう環境の中でこの教会を活動を導いているわけです。聖書信仰っていうのは聖書が誤りなき神の言葉であると信じる信仰のことであります。私たちの教会はこの聖書信仰をすごく大切にしていますね。ある人たちは聖書を読むし、私はイエス様を信じますと言うけれども、聖書を読みながら、こんなこと本当にあるの？っていうような場面に出くわすと、これは本当にあったことじゃないっていうふうに片付けながら読む人もいるんです。そういう立場ではありません。例えばイエス様が水の上を歩いたとか、たった5つのパンで5000人をお腹いっぱいにしたとか、私たちはそれが歴史的事実であると信じています。私たちが聖書の上に立ってこれは OK、 これは違うでしょうっていう仕分けなんかはしません。聖書が最も権威を持っているという立場であります。こういう考え方を他の言葉で福音的とも呼びますので、まあ福音信仰と呼んでいただいてもいいですが、聖書信仰ですね。つまり私たちのようにあらゆるバックグラウンドから集まりながらも皆が共通して寄って立つことものは何かって言ったら聖書しかないのであります。ですので今日は皆さんのバックグラウンドを一回取り除いていただいて、私はこういうふうに習ってきたとか、こういう伝統にのっとって歩いてきたとか、そういうものを一旦取り払って、聖書は何を言っているのかっていうね、愚直なまでに聖書だけに基づいて聖餐式を一緒に考えたいと思います。そもそも聖餐式って何なんだ。まあ実は聖餐式っていう言葉は聖書に出てきません。例えば三位一体っていう言葉が聖書に出てこないのと同じですね。でも聖書を読むと父、御子、御霊の三位の神が一つであられるということを信じていますので、三位一体という言葉を作った。聖餐式に関しては聖書に出てくる言葉としては主の晩餐とか主の食卓っていう言葉がありますね。だから英語の教会に行ったことのある方であればホーリーコミュニオンとか、または The Lord's Supper とかね、そんな言葉を使うと思いますが、私たちは今聖餐式という言葉を使っています。このようないわゆる儀式的なものをですね、聖霊典と呼ぶんです。普段聞き慣れない言葉であろうと思いますが、でこの聖霊典って何なんだっていう時に2つの英語がありまして、どっちの英語を使ってるかによって聖霊典をどういうものであると信じているかが違ってくるわけです。 で、ある人たちはサクラメントって言葉を使います。聞いたことのある言葉であると思いますが、このサクラメントという言葉を使う人は聖霊典を儀式そのものに神秘的な力が宿っていることを表現する人たちであります。だから聖餐式に神秘的な力が宿っている、洗礼式に神秘的な力が宿っているというふうに信じる人たちですね。例えば、それに対してオーディナンスという英語を使う人たちは儀式そのものに神秘的な力が宿っていることを認めない。じゃあなんでやるのっていうと、儀式は神の恵みのシンボルであると信じる人たちであります。キーワードはシンボルだね。この儀式そのものに何か神秘的な力があると思って今日聖餐式に皆さん参加しておられるのか、いや、この聖餐式パンとブドウ酒っていうのはシンボルなんだと言って参加されているのかっていうふうに、もう最初の段階で大きく2つに分かれるわけです。で、例えばカトリック教会には7つのサクラメンツというものがあります。日本語ではこれを秘跡と訳していますが、参考までに見ておきましょう。1番目、除会、オーディネーション。これはですね、聖職者がその就任するときのものですね。献身、信仰を確認するときでしょう。結婚、周囲っていうのは既得の人の額に油を塗るんでしょうかね。あまり私も詳しくないんですが、国会っていうのは罪を犯した時に神父さんに罪の告白をして、神父さんからあなたの罪は許されたと宣言してもらう。そして洗礼、これは分かりますね、バプテスム。そして聖体配慮、これが私たちの聖餐式に該当するんですが、 The Eucharist というものであります。ところがそれに対してオーディナンス、私はその立場ですが、この言葉を使う人たちは先ほど申し上げたように儀式そのものに神秘的な力が宿っているとは考えません。じゃあなんで真面目に毎月毎月聖餐式を行うのって言ったら、理由はただ一つです。イエス様がしなさいって命令したからです。ですから聖餐式を行うことはイエス様の命令に対する従順です。私たちはイエス様の信者だけでなくて弟子なんだから、弟子は死のおっしゃることに従うんだ。イエス様がしなさいって言うんだからする、これだけですね。ということで、私たちの立場で聖霊典、オーディナンスとなるための3つの条件、これすごく分かりやすいですね。僕も初めて出会った時にこれは分かりやすいと思いました。1つ目は主イエスが命令されているかどうか。それは特に福音書においてイエス様がこれをしなさいと命令しているか。イエス様は聖餐式しなさいって命令してますか。2つ目、初代教会、特に使徒の働きという本を読んだときに初代教会の中でそのことが実践されているか。使徒の働きの中で信者が集まってパンを裂きブドウ酒を飲んでいるっていう場面出てきますか。3つ目は書簡、これ手紙ですね。パウロとかいろんな方々が新約聖書の手紙を書いていますが、その中でその神学的な意味が解説されているかどうかってことです。この3つの条件に全部該当したら聖霊典、オーディナンスと呼ばれるのです。この3つの条件すべてに該当する儀式っていくつあると思います。2つしかないんですね。それが洗礼式と聖餐式です。ですから私たちはこの洗礼式と聖餐式を真面目に実行します。だってイエス様がしなさいとおっしゃり、実際初代教会でやって、そして書簡の中で神学的な意味が解説されているのですから、私たちは当然やりますね。ちょっと確認しましょうか。イエス様が命令されたかどうか、それが今日の章旨です。マタイ26章26から28。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを先弟子たちに与えて言われた、取って食べなさい、これは私の体です。 また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。だから実行しなさいとイエス様は命令してます。初代教会で実行してますか？何箇所かあります。1箇所だけ選びました。使徒の働き20章7節。これはトロアスという場所でのことですが、週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった、つまり聖餐式を行うためにトロアスの教会の信者たちは集まったということが書かれているのだから実践しているわけです。じゃあ使徒が書簡の中で神学的な意味を解説してますか？それが今日の説教箇所である第一コリント11章ですので、これはこの後順番に見ていきたいと思います。ということで、聖餐式に関してはあの3つの条件が全てクリアされておりますので、聖餐式は私たちキリスト教会がしっかりと実行していかなければならない聖霊典、オーディナンスであるということに関しては私たちは一致した見解を持つことができると思います。じゃあ次ですけども、この聖餐式というのはパンとブドウ酒、まあ、もちろん未成年の方もいるし、中にはアルコールに対して弱いという方もいますから、私たちの教会ではブドウジュースを使っているんですけれども、このパンとブドウ酒を何であると理解するのかっていうことに関して考えたいと思います。いや、それはキリストの体とキリストの血でしょ。いや、そうなんです。それを表してます。でも本当にこれはキリストの肉そのものですか、キリストの血そのものですか、どのようにあなたは考えますかということであります。で、この後大きく分けて4つの考え方を示したいと思います。先に4つ言っちゃいますと、1つ目は固い説。これは体っていうのは体というよりもね、実体です。真ん中トランスサブスタンシエーションっていうのは真ん中にサブスタンスって言葉ありますね。サブスタンスっていうのは実体です。実体が変化する説です。実体が変化するっていうことは、今はパンであり今はブドウジュースなんだけども、後で聖餐式の時に私が祈った途端にその実体がキリストの体とキリストの血に変化する、そのように信じる立場です。皆さんご自分がどの立場で今まで聖餐式に預かってたか考えてみてください。2番目は実体共存説。これはコンっていうのはラテン語で一緒にって意味だね。で、サブスタンスは実体でしょ。だから変わるわけではない。でもこのパンとブドウ酒にキリストの肉と血という実体が共存するんだという考え方です。3つ目、霊的存在説。いや、物理的に共存するってのはちょっと無理でしょうと。これは霊的にでしょうと。つまりこのキリストの肉とキリストの血が霊的な意味でこのパンとブドウ酒に共存する、そこに霊的な意味でキリストの肉とキリストの血が存在するっていうふうに考えるのが霊的存在説、The spiritual presence。 で、最後は記念説、A memorial。 これは記念に行っているのであって、このパンとブドウジュースが変化するとかしないとかという問題ではありませんという考え方です。皆さんどれでしょうかね。ということで順番にいきたいと思うんですが、1517年に宗教改革っていうのが起きてですね、プロテスタント教会っていうのが誕生しました。マルチン・ルターが始めましたね。で、あの時に私たちプロテスタント教会一つなんだって思ってたんだけども、間もなくポンポンポーンと分裂したんです。なんで分裂したか知ってます？このパンとブドウ酒をどういうものであると理解するかという考え方の違いで、もうあなたとはやってらんないっつってですね、分裂していったんです。聖餐式って実はキリストの体が一つになるための儀式であるにもかかわらず、その聖餐式の考え方の違いによってキリスト教会がどんどん分裂していったっていうのは皮肉な話ですね。 皆さんもよく言われるでしょう、ノンクリスチャンの方から、なんでキリスト教ってそんなにあんの、メソジスト、バプテスト、ルーテル、聖公会、ペンテコステ、もう全然覚えられない、わけわかんない、なんで一つになれないの、なんでそんなにいっぱいあるのっていうふうに言われることがあるんじゃないかなと思いますが、分裂の起源をたどりますと、最初は聖餐式の受け取り方の違いであります。私は今年クリスチャンになって40周年でございます。で、私はブレズレンというですね、非常に固い福音派の教会で救われました。途中ペンテコステの影響を強く受けまして、でも行った神学校は韓国では長老派の先生たちが多数を占める神学校、アメリカの神学校は改革派の神学校に行きました。まあ、いろんなところを通ってきましたけれども、今日今一緒にやってる通りですね、どこの神学校に行ったとか、どういう教会にいたとかって全部取っ払って、聖書だけを愚直に調べていった結果、現在信じるところに至っております。ということで、まあ、私なりの40年間の変遷もあるんですけども、その私が今ここに立つというところをですね、ご紹介させていただきたいと思いますが、まずは固い説ですね。実体が変化する、トランスとサブスタンスが一緒になった言葉ですけれども、これは先ほど申し上げたように、司祭の聖別の祈りによって実体が変化するんです。今はただのパンです。でも後で私がお祈りした後に、科学検査でもしてみたらいいね、してみたら、なんだこれは、人体と同じ組織じゃないかっていうようなことになるような変化が本当に起こるのかどうかってことです。で、なぜこういう立場があるのかっていうと、イエス様の言葉ですよ。取って食べなさい、これは私の体です。だってイエス様が私の体だって言ってんだから、そのように信じるのが私たちクリスチャンの立場でしょ。イエス様が私の体だって言ってるのに、いやちょっと無理でしょそれはって言ったら不信仰じゃないっていうふうに考えるのだと思います。で、もう一つは、これは私の契約の血ですって言って弟子たちに渡されたのであります。じゃあ本当にキリストの肉そのもの、キリストの血そのものになったのだろうか。そもそもこの言葉をイエス様がおっしゃった時に思い出してみてください。杉越の食事だよね。で、その時にイエス様は弟子たちに入って差し出しながら、これは私の体ですって言ったんだよ。で、イエス様の体はここにあるんだよ。イエス様の体がここにあるのに、これは私の体ですって言って体そのものであるということは矛盾してますね。もう一つのこの説の問題点は何かっていうと、聖餐式のたびにキリストは犠牲になっているということです。そこでキリストの肉が裂かれ、そこでキリストの血が流されるというと、ああ毎月の聖餐式のたびごとにキリストはまた十字架につけられるんだ、ああ私が先月犯してしまった罪のゆえにキリストはあの2000年前ただ1回十字架についただけじゃなくてまたついてしまうんだ、私はまたキリストを十字架につけてしまったんだ、というような考え方になってしまうんだけども、それは聖書的かどうかってことです。イエス様を何回も十字架につけるのは聖書的ですか。こう書いてますね。ヘブル9章12節。またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度、ただ一度、ただ一度、誠の聖所に入り永遠の贖いを成し遂げた。だからキリストの十字架ってのはね、毎月毎月繰り返されるもんじゃないんです。あの2000年前のゴルゴダの十字架において、ただ一度永遠の贖いを完璧に成し遂げられたのであります。だから毎回イエス様を犠牲にするというのはおかしいと思います。二つ目、実体共存説。これはキリストとの体と血の実体はパンとブドウ酒の中に共存する、変わるとは言わないけども、そこに共存する、物理的に共存する。これもね、やっぱりさっきの言い方すると、科学的に調べると、おお、なんだこのブドウ酒は人間の血液と同じではないかという話になるということですが、それはないわけですね。 だからそれは無理だよ、やっぱり霊的に存在するんだよと。つまりキリストの体と血はパンとブドウ酒の中に物理的に存在するのではなく霊的に存在する。私もこの立場に長いこと立ってたなっていう気はいたします。でもこれはですね、やはり聖霊天を恵みの方法であると、聖霊天自体に何か神秘的な力があると考える考え方に基づいてますね。皆さんの中でいませんか、そういう方。あ、今日聖餐式が良かった、あのパンとブドウ酒飲めばね、今日風邪気味だけど治って帰れるなとかね、あ、うちの子供にも食べさせたらもうちょっと聞き分けのいい子供になるんじゃないかな、だってイエス様が中に入るんだからね、お前も食べなさいって言ってね、子供に食べさせたらいいんじゃないかとかね、そんな風な考え方にまで発展する可能性があるんじゃないかなと思います。私この前聞いてびっくりしましたね。あのバイブルスタディに出られた方がおっしゃってたんですが、その方が行かれた教会ではこれを食べたら病気が治ります、さあ皆さん食べてくださいという形で聖餐式を実行していたっていうから、あ、笑い話じゃないんだ、本気でやってるところあるんだなっていうふうに思いました。4番目は記念節であります。これは聖餐式はイエスを記念するために行うという立場であります。じゃあパンとブドウ酒は何なの？キリストの肉と血の象徴であると、最初に申し上げたようにシンボルであるということです。変わるとか変わんないとかっていう話ではなくて、これは象徴であるということです。でもそれならば、先ほど読んだようにイエス様はこれはあなた方のための私の体ですっておっしゃった言葉はどうするのっていうふうに思いますよね。さあ聖書を読んでいくときに解釈っていうのがすごく大切なんです。解釈学っていうものをきちんとやっとかないと、聖書って自分の好きなように読んでいい本だってことになると十人十色の神学が生まれてしまうわけなんですね。で、聖書の解釈学で最も重要な立場は何かって言ったら、字義通りに読むということです。例えば先ほど申し上げたイエス様が水の上を歩きましたって、これは何の比喩だろうねって考えないで、イエス様が水の上を歩いたっていうなら歩いたんだ、字義通り歩いたんだというふうに取るのが正しい解釈なんです。ところが字義通りに聖書を読むということは機械的に読むということではありません。聖書の中には文学も入ってます。文学の中には比喩というものもあります。実際イエス様は多くの例え話を用いられました。イエスは例えを用いてこう話されたって書いてある。だからそれは比喩として読まなければならない。だから字義通りに読むということは機械的に読むということではなくて、比喩は比喩として読むってことなんです。問題はこの言葉が比喩なのか文字通りなのかってことなんです。どっちですか皆さん。イエス様おっしゃったんです。これはあなた方のための私の体ですっていうのは比喩ですか、それとも文字通りですかってことだね。で、ここでイエス様がね、これはあなた方のための私の体のようなものですって言ってくれたらよかったんだよね。こういうのね、直喩っていうの、比喩の中にもいくつか種類がありまして、のようなものですってつくと明らかに比喩なんだよっていうことを示した言い方なんですよ。でもイエス様は体ですっておっしゃってる。だから体そのものと解釈すべきかというふうに考える。じゃあ逆に聖書の他の箇所でイエス様は私は何々ですとおっしゃりながら、それが実は比喩であるっていう表現ありますか？あるんです、たくさんあるんです。そういうのイエス様の自己啓示っていうんですが、例えば私は門ですってイエス様言った。門ってわかります？取っ手がついてんです。ギーッとなんです。ああイエス様門だった、知ってました皆さん、イエス様門だって。イエス様のこの辺に取っ手ついてたって知ってました？イエス様のこの辺に蝶貝ついててギーってなるって知ってました？って文字通りは皆さん受け取ってないでしょ。すなわち私を通って父のもとに行くための門なんだと、これ比喩ですよ。じゃあこれどうですか？ 私は命のパンです。あ、イエス様ってパンだったんだ、実は小麦粉でできてたんだみたいなね。そうじゃない、私を食べる、私を信じる者は満たされるものだよっていうことを示すための比喩でしょ。私は世の光です。お、イエス様ってやっぱりずっと光ってたんだ、だからもう誰でもパッと、 あの人イエス様だって分かった。イエス様って光ってたと思います？光ってませんから。普通のユダヤ人の少年、ユダヤ人の青年だったんです。イエス様は社会なグローリーを自分の体の中に隠しておいたんです。光ってません。でも私は世の光ですっておっしゃったの。これは比喩でしょ。極めつけはこれですよ皆さん。驚いちゃいけません。私はブドウの木です。おお、イエス様木だったんだ枝が何本も出てる木だったんだって誰も思わないじゃないですか。あなた方は枝ですっていう比喩だよね。つまりのようなものですって言わない比喩ってあるんですか。国語の勉強ですこれは。そういう比喩なんていうか知ってます？さっきのようなものですをつけたら食喩って言うんだから、ようなものですをつけない比喩のことを隠喩とか暗喩とか英語ではメタファーって言うんです。だからですって言っても比喩の場合があるんです。これは私の体ですと言っても体を象徴するパンですという意味で言ってもいいのです。これを理解しないとね、ヨハネ6章の53から54節なんかをまともに読んだら大変なことになります。皆さんちょっと怖いもの見たさに見せましょうか。ヨハネ6の53から54、イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます、人の子の肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。どう読みます皆さん。イエス様の肉食べるんですか、イエス様の血を飲むんですか。しかも語ってる相手ユダヤ人でしょ。ユダヤ人ってのは血を抜いた肉しか食べない人に対してこういうことをおっしゃったわけだから、相当数の人がつまずいたのであります。これを比喩的に取らないでまともに取っちゃったら、あ、キリスト教徒って人食い人種なんだ。これよくありますよね。キリスト教が入ってきたばっかりの時にこっそり何か集まってやってるから、何やってんだこいつらって耳をそばめて、そば立ててみたら、これは私の体です、さあ取って食べなさい、これは私の血です、さあ取って、おー、クリスチャンって人食い人種だぞみたいな噂が上ったっていうのは容易に信じられることであると思います。だからこれはその通り取るんじゃなくて比喩として、すなわち私の肉を食べ私の血を飲むということは、私を信じる者は永遠の命を持ち、やがて復活の体が与えられるんだっていうことを示しているんだってことは、私たちは聖書を読みながら分かってて、実際にイエス様の血をごくごく飲むとは思ってないわけだ。と同じことであります。その上で今日の第一コリント、パウロがこの聖餐式というものを神学的に解説してくれたところに入っていきますが、感謝を捧げて後、それを先こう言われた、これはあなた方のための私の体です。じゃあこれは何なんだ、象徴なんだ、象徴だから次ですよ。これが今日の説教だね。私を覚えてこれを行いなさいって言った。私を覚えて、英語で In remembrance of me do this、 これを行いなさい、まあ、別の言葉を使うと記念して、私を記念してこれを行いなさい。何を記念するんですか。聖餐式の旅ごとに何を記念するんですか。ああ、イエス様は私の身代わりとなって肉を裂き、私の身代わりとなって尊い血を流してくださったんだということを記念する。そしてこの大変な犠牲を通して私の救いを成し遂げてくださったんだということを記念する、覚える。そうするほどまでに私のことを愛してくださっているんだということを覚える。ということであります。先ほど申し上げたように、このパンとブドウ酒飲んだらいいことがありますという教えの立場に私たちは立っていません。じゃあなんで聖餐式するの。もう言いましたね。キリストの命令だからするんです。これは洗礼についても同じことが言えます。しかし私たちの信じる、私たちを愛してご自分の命まで捨ててくださった方が命令するんだったら、 私たちは喜んでそれを実行しましょうということになるわけであり、復活の主がご自身の命令に忠実な者たちを祝福してくださることはある意味当然のことであります。なので26節ですから、あなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに何をしなさいって、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。主の死を告げ知らせる、つまり私たちが先ほど申し上げたようにキリストを記念しながら、ああイエス様は私の救いのためにその肉体を砕き血を流してくださったんだ、なんとありがたいことだ、このような救いを私にもたらしてくださってなんとありがたいことだということを私たちが感謝を持って聖餐式に預かるときに、この救いを私のものだけにしておいていいだろうかと、私はこの福音を知れて信じることができて救われたんだけども、これを私の内側だけに留めておいていいんだろうかっていう思いに絶対なるはずです。だから主の死を告げ知らせる決意に至るのであります。私たちは聖餐式に預かりながら、イエス様はあなたのためにも死んでくれたんですよ、あなたのためにも死んでくれたんですよ、今週誰にそのことを証ししようかなっていうふうに考える。いつまでやるんですかこういうこと、いつまで、主が来られるまで。来られるっていうことは私たちの言葉で再臨すると言いますが、主が再び来られるということは、この方は死んで終わりではなく復活して昇天された、そしてもう一度帰って来られる、その時まで私たちはこの象徴的な行為をし続けるんだ、し続けなさいというふうにイエス様に命じられているのであります。ですから聖餐式をやりながら私たちは、そうだ主の死を告げ知らせようと思うと同時に、もう一つ私たちが覚えるべき重要な意義は何かっていうと、再臨を待ち望むってことです。これ永遠にあるのかな、これからずっと永遠にやるのかな、違います。もう聖餐式終了っていう時は来るの、いつですか、主が再臨された時。もうその時はね、象徴的行為なんてする必要ない、象徴的である必要がない、イエス様そのお方がいらっしゃるんですよ。どこで、これが最初の少子で読んでいただいたマタイ26の29でイエス様ご自身がおっしゃっている言葉ですね。ただ言っておきます、私の父の御国、どこですか父の御国って、これはキリストが再臨した時に打ち立てられるメシア的王国ですよ。そこで杉越の食事をまたやるんだって。そしてイエス様信じてる人たちは復活の体を持ってそのメシア的王国に住むんです。その時に私たちはかつて弟子たちがイエス様と一緒に杉越の食事をしたのと同じように、私たちもそこに参列するんですよ。もはや象徴じゃないんだ、イエス様ご自身の手からそのパンとブドウ酒をいただく。だから私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。これおっしゃったの最後の晩餐ですよ。その時まで飲むことはないってことは、逆に言えばその時が来たら飲むんでしょ。つまりメシア的王国、千年王国が来た時に、私たちはイエス様と杉越の食事の席に着くんだ。その時まで聖餐式をやり続けましょうということであります。ここまでよろしいでしょうか。では次、聖餐式の参加資格であります。可能性としては3つ考えられますね。1つは全ての人、1つは福音を信じた人、1つは洗礼を受けた人。皆さんのご出身の教会によってもいろいろだと思います。私たちは差別しない、イエス様を信じてるか信じてないか、そんなことで差別しない。全ての人はイエス様に招かれてるんだ。だから今日皆さんどうぞ聖餐式に預かってくださいという一番の立場か、いやいやいやちょっと待って、これはどういう意味であるかということを知らずして、または信じないでおいて受け取るっていうのはいかがなもんでしょうか。福音を信じている人、いやいやいやいや、やっぱり洗礼受けてなきゃダメでしょう、こういう教会は多いと思います。聖書はこの参加資格に関しては沈黙してるんです。ですから私たちは聖書の全体、そして神様のご性質から類推するしかありません。順番に考えますが、 この聖餐式にイエス様は私のために死んで復活されたんだということを信じない人が受け取っても全く無意味でございます。いや、無意味なだけじゃない。この後読み進めますとね、危険なんですよ。見てみますか。27節、したがってもしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになる。ふさわしくないままで聖餐式に預かったら、キリストの体と血に対して罪を犯したことになる。怖いですね。じゃあ問題は、ふさわしくないってのはどういうことですか。どういう状態がふさわしくないんですか。少なくとも言えることは、信じてないってことです。こんなイエス様が私の罪のために死んだ、んな信じませんよ。そんな、え、3日目に復活、そんなこと信じませんよ。あ、じゃあいただきますって言ってね。意味がない。意味がないどころか、それはキリストの体と血に対して罪を犯しているんだってことです。それは聖餐式ではなくて聖餐式ごっこをやっているだけであります。なので28節ですから、一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。私たちに勧められていることは、自分を吟味せよってことだ。じゃあここでも疑問だね。じゃあ何吟味したらいいの。何自分の内側見て確認したら、あ、今日は聖餐式に預かっていいなっていうふうに考えることができるの。最低言えることは、信じてることだよね。すなわちキリストが私の罪のために死に復活されたということを信じているかどうかっていうことを、まずは吟味しなければなりません。ですから私は聖餐式の旅ごとに福音の三要素を、信じている人はどうぞ預かってくださいと申し上げているけども、まだ信じておられない方は受け取らないでください。じゃあ洗礼はどうでしょうか。洗礼は受けてなくても聖餐式に預かっていいのでしょうか。使徒の働きを読みますと、イエス様を信じていて洗礼を受けていないっていう信者は登場しません。まあ、使徒の働きってすごいですよね。信じたらその日のうちに洗礼受けてますからね。だから信じているけども洗礼受けてないっていう信者は、使徒の働きの中では存在していないのであります。だから人の働きの中では洗礼を受けた人が預かっているんです。でも私たち日本人のように、聖書的バックグラウンドが全然ない人が、はい、今日信じましたってすぐ洗礼を受けるよりは、やはり洗礼準備の学びをした方がいいと思います。じゃあ信じてから洗礼を受けるまでの、例えば半年間の間に行われる聖餐式に預かっていいのかどうかっていうことに関して、先ほど申し上げたように聖書自身はそれを沈黙しているんだけども、私は受け取ってよろしいと思っていますので、いつもそのように申し上げています。ところがですね、まあ皆さんのように洗礼受けたいんだって言ったら何の問題もなく受けられた人だとすれば、大変幸いなことです。私もね、18で洗礼受けましたけども、すごく反対されてましたね。だから怖くてね、親父には言えなかったんです。母親にだけ言って親父には隠して受けたんですね。まあこういう人間もいるし、私が以前牧会していた教会にこういう方がいました。奥さんなんだけども、すごく信じてます。真剣に信じてます。週2回も3回も集会に来られます。ご自分の家庭も解放して、少しでも多くの人にこの福音を知っていただきたいと思って活躍されてます。でもご主人から、お前洗礼受けたら離婚だからなって言われてる。だから受けられないんです。10年以上待ったかな、その方ね。だ、聖餐式のたびにですね、悲しそうな顔してるんですよ。で、今日聖餐式ですって言った時に、何十年ぶりに教会というところに来た方がいて、お、聖餐式か、あ、俺洗礼受けたよなみたいな感じで、本当に信じてるかどうかわからないのに、その人は堂々と聖餐に預かり、こんなに一生懸命イエス様を信じている奥さんが預かれないっていうのは、おかしな話だなっていうふうに私は思った記憶があります。ですので、私は条件はイエス様を信じていることだと思います。思いますが、信じているんだったら洗礼受けてください。私は一生洗礼受けるつもりないけど信じてますっていうことは、聖書的に言うとありえないんです。いや、もちろんだから、さっきのように受けることが許されないとかね、 離婚してまで受けるなんて言いません、そんなことはね。まあ、家庭が破壊されてまで受けるなんてことは言いませんけれども、受けられる状況であるならば、ぜひ前向きに考えていただきたいと思います。私たちの教会は先ほど申し上げたように超教派の教会ですから、さまざまなバックグラウンドから来られています。ですので私たちはそれぞれの方々の信仰的確信を尊重しておりますので、この後聖餐式が行われるときに皆さんは今日の私のメッセージを大いに参考にしていただきたいと同時に、ご自分の信仰的確信に従って行ってくださればそれで結構です。またはうちの子供はどうするんだということに関しても、それぞれのご家庭のバックグラウンドは違うし、それぞれのご家庭の信仰的確信も違うので、それぞれのご家庭にお任せいたします。あとで2人の役員が配参されますけども、その時にあなた本当に信じてんのとか聞きません。一切の異議を挟まずお渡ししますので、それはあなたの確信に従って行われているという前提でやってますから。そして皆さんもお互いに、あの人立ってるよ、あの人受け取ってるよ、あの人本当に信じてんの、あんなんでとかっていうふうに裁かないでください。なんて書いてるの、一人一人が自分を吟味しろと、他人を吟味しろとは書いてないんだよ。それぞれが信仰的確信に従って行動しますので、自分はどうなんだろうかということを吟味して後で聖餐式に預かっていただきたいと思います。じゃあ自己吟味する内容って何なのっていうふうに思いますよね。筆頭に来るのはもう答えられますね。福音の3要素に対する信仰でしょ。信仰なかったら話にならないですから信じてくださいね。でもあえてそれ以上に言うとすれば、罪の告白、明らかな罪を犯してこの1ヶ月間来たにもかかわらず、まだ神の御前にその罪を告白しないまま聖餐式に預かるというのはふさわしくないと思います。そして3つ目は主の恵みに対する感謝でしょう。ああ、これほどの犠牲を主は払ってくださったんだ、私を救うためにこれほどの犠牲を払われたんだ、私ってなんて神様に愛されてるんだろうという感謝の心なくして聖餐式に預かるべきではありません。4つ目は主の死を告げ知らせるのですって、さっき書いてあったでしょ。この救いを私だけのものにしようと思わないで、この救いを私も伝えていこうという決心を持っているかどうかっていうことを確認しつつ、聖餐式に参加されたら今月から皆さんの聖餐式の意義は倍増します。祝福も倍増します。あ、今日聖餐式、あ、忘れてた、じゃあ食べるかという預かり方よりもはるかに素晴らしいですね。さらにこう続くんですよ皆さん。ちょっとこの後怖いんだけど、29節、身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになりますって。さっき身体をわきまえないってどういうことだろうって考えたけども、自分を裁く、その結果どうなったって、30節、そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。まあ、さっきどっかの教会では、このパンとブドウジュース飲むと、病気治りますからって言ってる教会があるって言ったけども、いや逆に、吟味しないまま参加していたことによって、弱い人や病人、死者まで出たってコリントの教会の中では語られてます。うわ、どういうことだそれは。さあ、ここは少し説明が必要ですね。初代教会はですね、今日の私たちと違って聖餐式というものを夕食会の中で行ってたようです。この食事会のことを神の愛の祝宴ということでアガペフィーストと呼んでいました。それをそのまま日本語の漢字に当てはめたら、アガペは愛で、フィーストは晩餐会の餐で、会だから愛参会。皆さんのご出身教会でも愛参会っていうのを行う教会があったかもしれませんね。で、それは兄弟姉妹がそれぞれ持ち寄って、たくさん持ってこれる人はたくさん持ってきて、全然持ってこない人は持ってこなくてもいいよって言って、そしてそれをみんなで分け合って食べるのを愛参会っていうんだけれども、 イエス様は聖餐式を過ぎ越しの食事の席において制定されたのだから、この愛餐会の中で聖餐式が行われるっていうのはある意味当然であると思います。ですから20節まで遡りますと、主の晩餐っていう言葉が出てくる。これが The Lord's Supper だね。しかしそういうわけであなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。え、どうして？食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹なものもおれば酔っているものもいるという始末です。これも説明が必要です。まあ、当時のコリント教会で持ち寄りパーティーをやりましょうっていうことなんだけども、お金持ちっていうのはね、早い段階で来れるんです。たくさん持ってきて、うわすごいね君、いや僕も持ってきたよ、じゃあ食べようかって食べるわけ。ところが貧しい人たちはギリギリまで働かなければ教会の集まりに来ることができない。そして自分たちは何も持ってこれない。わあ遅くなっちゃったと言いながら駆けつけてみたら、もう食べ物はないんですよ。しかも何、酔っているものもいるって言うんでしょ。もうね、この貧しい人たちが来る前の段階で宴会が終わっちゃって、いやいい気分だわーって言ってですね、腹はいっぱい酔っ払っている、こういう状態だってことです。それはとてもアガペフィースト、愛餐会とか主の晩餐と呼べたものではない。だから飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ、貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう、褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません、という前段階があったのであります。そんなに食べたいんだったら食事はそれぞれ自分の家で済ませてきなさいと。まあ、こういう状況の中で先ほど病人とか死者っていう言葉が出てきたと思うんです。つまり何が正しくて何が間違ってるのか分かった上で意図的にそれに違反している状態であります。今日の私のメッセージを聞きながら、あれそういえばこの前私受け取っちゃったけども、あれって主の体に対して罪を犯したんじゃないだろうか、私この後病気にならないだろうかっていうふうに心配した人がいたらご安心ください。間違って食べてしまったからといって罰を下すような神様ではありません。つまり何が正しいかと分かっていながら意図的に神の御心に反した者たちであったわけです。なので31節に問いますよ。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。だから他人裁くのやめましょう。自分はどうだろうかっていうふうに考えましょう。32節。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることはないためです。もしね、さっき言った死者が出たって言ったら皆さんどう考えます？その死んだ人は救い失ったと思います？あんな風に神様を怒らせるようなことをしたから彼死んじゃったわって言ったら、あの人天国行かなかったねっていうことになると思いますか？救いってね、失わないの。だからそれは懲らしめのために与えられたのであって、この世とともに罪に定められるものではない。だからこの世においては残念だったけども、永遠の命は失っていないということをここでパウロは明らかに語っているわけです。33節。ですから兄弟たち、食事に集まるときは互いに待ち合わせなさい。ちゃんとお互い待ち合わせてやろうよと。もう無秩序だね。もう混乱状態じゃなくて、空腹な人は家で食べなさい。それはあなた方が集まることによって裁きを受けることにならないためです。その他のことについては私が言ったときに決めましょう。つまりお互いに対する愛の配慮を持とうよ。お腹をいっぱいにすることと聖餐式は分けて考えましょう。その方が安全です、という結論であります。さあ最後に聖餐式の頻度ですね。これに関しても聖書は沈黙しております。さっき使徒の20章7節、トロアスで週の初めの日にパンを裂くために集まったって書いてあるから、やっぱり週の初めの日毎週やるべきだというふうに信じて行っている教会もあります。私の出身教会ブラズレンはね、そういう教会でした。だから毎週日曜日聖餐式をしました。その教会は聖餐式という人間が作った言葉は使わない、パン先集会。面白いね、パン先集会って呼んでたんですね。 という教会もあれば、毎月やってるとありがたみが薄れるから年に3回で十分だと、イースターとペンテコステとクリスマスだけにやりましょうっていう教会もある。これについては聖書は沈黙していますので、それぞれの地域教会に判断が委ねられているわけで、シンガポール JCF としては基本的に毎月1回第2日曜日に行っているということであります。お分かりいただけましたでしょうか。聖餐式、これはイエス様がご自分の命を捨てて私たちの救いを成し遂げてくださったことを記念して行われる大切な聖霊典、オーディナンスであります。なんとなく分かって参加するんじゃなくて、この内容をきちんと正しく理解し、主の御心に沿った形で実行することは極めて重要であると考えます。なぜならば、そういう教会を神様は喜ばれ、そういう信徒を神様は祝福してくださるからであります。今日はよく分かった上で聖餐式に預かれること大変幸いですね。これからも毎月行われますが、ぜひともこのことを思い返しながら、私たちはこの聖餐式を主が再び来られるその時まで行い続けていきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、今まで説明が足りなかったところがありましたが、今日は聖餐式に特化した礼拝ということで、聖書からしっかりと学んだ上で、今日この後私たちは聖餐式に預かろうとしております。他人を裁くのではなく、自分を吟味せよ、それぞれ自分を吟味してこのパンとブドウ酒に預かりなさいとあなたは勧めてくださいました。これから何年何十年私たちは聖餐式をし続けていくのでしょうか。その基礎となる学びをすることができたことを感謝いたします。どうか私たちがあなたの御心を正しく理解し、あなたの御心に沿った形でこの式を行っていくことができるようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。